こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠はちょっとねおなじみの方をお招きしたんですけれども、なんか初めて聞いたんですけれどもこの団体というお話でございます。まずは紹介しましょう、平東生さんです。こんにちは。
はい、いつもいろんなことをやっておりますが今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、そして、週刊レギュとかで、
はい、
皆さんご存知ではないかなと思うんですけれども、
もう古い話ですね。
シネマのコーナーをねずっと担当なさってましたよね。
そうですね。はい、
はい、平隆二さんです。よろしくお願いします。
は
い、
平隆二です。よろしくお願いします。
今日はダブル平
です。ダブル平です。
そうなんですよ、はい。困ったなと思いましたけれども、東生さんと平さんでいきたいと思います。
隆二さんでいいんじゃない？
私平で、隆二でも平でも大丈夫です。大丈夫です。
何ですか？首里劇場調査団、
はい、
という団体。団体を立ち上げた。
密かにね、去年 ね
秘密結社です。
秘密結社を立ち上げてたんですけど、はい、ついに表に出ることになりまして、
表にね、
そう、
うん、お首里劇場調査団、まあうん、今私は首里スタジオ、
はい、
もう本当に池畑で、うん、ちょっと境界を越えるともう首里劇場というところにいるんですけれども、まあ、首里の人間はみんな知ってますよね。
はい、
はい、大中町にありますけれども、うん、どうしてまたこの首里劇場調査団という団体を立ち上げたんですか？
これ僕から私平の方から、はい、説明しますけれど、首里劇場ね、ご存知ない方にもちょっとご説明しますけれど、1950年、昭和25年に、この首里の地に誕生した芝居小屋兼映画館です。それからですね、2022年の現在に至るまで現役でまあ、やってる演目は変わりつつもですね、現役でやっていたとても珍しい貴重な劇場なんですね、
うん、
その劇場をどうにかこれからも先、これから先もですね残していければな、はい、ちゃんとあと記録を残していかないといけないなっていう考えがあって、
うん、
そういった方たちが集まって、できたのが首里劇場調査団です、
うん、
1950年って、
うん、
戦後5年後、
うん、そうです、
そうです、
すごいですよね。
すごいですよね。
72年だ。
うん。72年、うん、で本当にすごいのが、うん、建て替えてないんですよ。
そのまま。
うん、そう、木造の、そう、瓦かな、
はい、
瓦の木造の建物としてできて、はい、少し増築をしてます。うん、けど、うん、それだけ。
それだけ。
でほぼその形で70年以上やってると。
だって中に入った時にトイレとかびっくりしましたもんね、
う
ん、
まあね、もう沖縄でも珍しい汲み取り式のトイレですもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、溝掘っただけってやつ
ですね。そう
そうそう、
そこの溝でいたしてくださいみたいな感じですもんね、
うん、わーんって思いましたもん最初行った時、
うんうん、
でもなんか子供の頃はこんな感じあったかもしれないなって、うんうん、なんとなく昔の記憶が蘇るような、
うん、
そんな感じでしたけれど、でももう首里劇場のファンってかなりいらっしゃいますよね、
う
ん、
そうですよね、うん、本当に沖縄県内だけじゃなくて県外の方とか、
ね、全国にいらっしゃると、
中には国外から来る方もいますしね、
うんうん、
噂を聞きつけて、
はいはいはい、やっぱりそこはもう古いね建物が現役で映画を上映しているっていうところに皆さん魅力を感じるのかしら。
そうだと思います。ただ の廃墟だったらまた別の話になっちゃうんですけど、
そう、ね、別なマニアがね、
別なマニアがね、うんうん、来ちゃうかもしれないんですけど、うんうん、これが現役でもうボロボロではありますけれど、それがちゃんと現役で映画をかけたりライブをしたりをしてるっていうことが魅力的だと思うんですよ、
うん、でじゃあ調査団を立ち上げましょうというふうになったのは、
うん、
なぜにな
ぜでしょうか。
うん、
去年ね、去年立ち上げたんですけど、
昨年立ち上げて、まあ、ご存じの方多いと思いますが、首里劇場は芝居小屋でもあったし映画館でもあったんですが、やっぱり、ね、映画業界事情の中で、
うん、
やっぱりかける映画が最終的にはここ40年ぐらいかな、いわゆるポルノ、ピンク映画館、うんうんうん、もうほぼ専業になっていたっていうところでいくと、まあ、地域の方から見るとね、
うん、
やっぱ迷惑施設的な扱いを受けてきたこの数十年だったかなと思います。ま
あ、実際迷惑を かけられている方たちがいるのは事実なので、うん、これはもう否定しようがないんですよ、
う
ん、
そう
なん
ですよ、そうですね、
まあ、ただそのいろいろな価値、うん、いくつかの価値があると思うんですが、今龍二さんの っしゃっていた建築的な価値だったり、うん、この芝居小屋が実際ね当時使われていた状態のなんていうのかないろいろ残さが見えるというか
そうです、ね、
ところとかもちろん映画館としてのね、うん、あの古さとかあと空間そのもののね、うん、感覚とかで今言ったようなトイレのこととかですね本当にこの70年以上のそのままであるこの空間自体の価値っていうのはあのもちろん迷惑のかけていた施設かもしれないが、うんまあ、そこはちゃんと価値としては認めた方がいいというふうに思っていて、そこはしっかり保存し本来継承すべきだよねというところ、ただしポルノをあのどうするかっていう課題ももちろん残しつつ、やっぱ我々はそれをどう残していくかっていうのはやっぱりしっかりねあの進めていこうということで結社したとい う,
そ,
う
あそれともう一つありました、うん、あの結成の理由のもう一つが実は首里劇場は去年の5月1日から、うん名画座になったんですよ
そうですよね、もうあのポルノは描けない
描けないで、うん、もうあの金城正則館長のねあの英断で、まあ、名画座になったということで迷惑施設ではなくなったというところで、うんうんうんどうにかここを応援していきたいというのと、うん、やっぱ記録を残していきたいなということで首里劇場調査団を去年立ち上げたんです。
うんでもその矢先、うん2022年の4月に金城館長が急性なさったんですよね。
そうなんですよ、あの本当突然のことでびっくりしたんですけど、
みんなびっくりしました、
うんうん、ご遺族の方からお話聞いたんですけど、うん、4月の5日に体調を崩してちょっとどうしようもないということで病院に行ったらもう末期のがんだったと、うん、それで即入院ということでわずか4日後の4月9日に亡くなられたと、67歳、うん、
まだね今
まだまだ元気ですよ ね
本当に若いっていう多分お年だと思うんですけれども、
うんうん、私ももう数日前ですよね、その4月の頭か3月の終わりに普通に、うんうん、よっていう感じでね声かけられて、
うんうんうん、
あおはようございますっていう感じでいつもの感じだったんです。ほどなくですよ本当に、それで亡くなってしまって、
うん、うんまあ、であの館長はお亡くなりになってしまいましたけれども、でも首里劇場っていうあの空間が持っている、うん、なんていうのかな魅力とか、うん、タイムカプセル感っていうのかしら、
あ、ありますよねそれは、うん、やっぱあのなんか72年間途切れることなく営業してきたんで、うん、その積み重ねがやっぱ残ってるんですよ、
うん、
そのね魅力をねなる本当みんなにあの見てもらいたいなって矢先になくなってしまったんで、うん、でまた調査団がちょっと開店休業状態だったんですけれど、うんまあ、何かできないかということで、
ここは動かないとってなりまして、はい、
調査団は何をするんですか、
うんまあ、調査なんですよね、
もうそのまま調査、
まあ、調査まさしくそれと調査して保存する保管するっていう活動がメインに置いておりました、うんはい、でさっきも言いましたように建築的な意義とか沖縄の娯楽史的な意義っていうちょっと多角的な視点があるなというところでですね、
うん、
ある助成金を申し込みをしたんです。
そうです、
もうアーカイブちゃんとしたいんだ首里劇場って話で、うん、昨年もやったんですけど
落ちちゃったんですね。
昨年はすぐ落ちまして
開店休業の理由はそれなんですよ、はいはいはい、どうしようもないねって一旦止まったんですけど
一旦止まってたんですけど、うん、やっぱ館長亡くなるということを受けて、うん、またこうそうすると緊急性も出てくるので、うん、これを PR しましたら今度は受かりまして、はい、まあ、数百万ですが、
うん、
それを記録するための予算を得ることができました。まあ、沖縄県、まあ、県のね、
うんうんうん、
外郭団体、あ、まあ、いいかこれもオープンしてい
いです。
沖縄県文化振興会がつまり県がまあ認めてこれの価値をまあ認めてくれたっていうのは非常に重要だなと思っておりまして、
うん、そうなんですよね、
今からまさにこの記録を取っていくっていうことですね、う
ん、どんな記録を取りますか、
うん、
そうですね、まあ、いろんな記録なんですけど、うん、各専門分野の方たちにもすでにお願いはしているんですけれど、うんまあ、例えばまあ、分かりやすい映画興行、
うん
まあ、どんな映画上映してたかどんな人たちが来てたか、うん、でもう一つが、ここは映画館だったんですけど映画館なんですけれど、うん、最初は芝居小屋兼映画館だったので、
うん、
やっぱここで興行してきたお芝居をしてきた方たちがやっぱいっぱいいらっしゃるんですよ、
うん
でまだご健在元気なあの役者の御体たちもまだいらっしゃるので、うん、その方たちのお話をお聞きする、
はいはい、
でやっぱ見た方たちのお話も聞く、
うん、
それとあとは地域紙ですよね。やっぱ首里劇場ができた当時って周りにコミュニティ施設がないんで、例えば卒業式とか、学芸会とか、あと琉球大学の開学記念式典があったとか、やっぱ集まる場所は首里劇場なんですよ、
はいはい、
それも本当地域の物語なんですよね。そこも掘り起こしていきたいなと、
そうなんですね、私も杉子さんも首里高校ですけど、先輩方はそこでね普通に学園祭というか文化祭やってますし、女性小学校もそうやってるんですって。
体感、そうなんですね、
体感がなかった時代、
はいはい、あそうかそうか、あとね、まあ、そうそう、はいはい、あ、ごめんなさい、あとね琉球大学が開学した直後に、この演劇クラブが琉大のサークルができて、やっぱここでやってるんですよ、それを大城達弘さんが見てレビューを書くみたいな、その記録が残ってたりするんです。そういうのはやっぱあるんですよね。
まあ、あと地域との接点もあったし、その芸能、あと文化、いろんなポイントがあるんですね。
そうなんですよ、だから本当にいろんな方にお願いしていろんな方面で調査しないといけない。もう一つは建築っていうのもあります、戦前の芝居小屋の様式と戦後なんで、アメリカの様式、より企画屋って昔ね、やっぱその2x4 の余った資材で作られてるんですよ、これ。
へえ、
で建築、ある建築士の方はその2つの戦前からの芝居小屋の様式 と、アメリカの様式が2つ混ざった不思議な建物だっていうことをおっしゃってて、
あ、そうなんですね、
やっぱそれも調べないといけないと。
舞台の裏側ですかね、かまどがあったりします
もんね。昔はね沖縄芝居の方は巡業で回ってますから、自炊をしないといけないと。で証言はいっぱいあるんですよ、どこそこでそういった自炊してたけど、実際残ってるのはこの首里劇場だけ、
なんだこれはって思いましたけど、あ昔はそういう風にしてたから名残だよって言われて、へーと思いましたよね。でもね、これ調べることで沖縄が辿ってきた歴史とか、そういうこともね本当に知ることができますね。
そうですね、だからそういったの、大衆娯楽の面から、沖縄のこの復帰前からね、復帰後も全部含めてのその戦後史も全部照射されてるっていうんですか、そういったところもあって楽しいんですよね、調べれば調べるほど、
それでね地域の公民館的な、地域の拠り所として、拠点としての位置づけとして調べるのもいいですし、それこそ借款法っていうんですか、何尺何寸の世界と材料の 2x4 というですね、この出会いといいますか、建築的にも非常に面白いと評価されてると、だから見るポイントが多いんですよね。
そうですね、
だからいろんな人に評価をしてもらわないといけないなというふうにして、今実際 そこで調査を入れてもらっていて、ここはもう動き出しているという感じです。ただ同時にもっとこの後の正直まだ活用をどうするかとかっていうのは完全な白紙で、我々もそこに自信も確信も持っていない、だまずは残しとかないとっていうことで活動しているんですが、そこもですね、もし活用を見据えるにしてもやっぱみんなに知ってほしいなっていうことがあって、今不定期ですけど、あそこ中を開けて龍二さんとか、今日来られなかったんですけどね、もう結社3人いるんですけど、牧谷さんという方いらっしゃって、
牧谷監督ですね、
そうですね、沖縄アーカイブ研究所の、
の、8ミリ集めてる牧谷さんもここにジョインしていただいてるので、彼らがガイドをするということで、中のガイドをしたりして、しっかり知ってもらおう価値をということを不定期にやっております。
そうなんです、またそこには別の団体がいて、首里劇場友の会というのがあって、ちょっとややこしいんですけれど、あそこはその名画座になったんで、側面から、宣伝をお手伝いしようってことだったんですけど、館長亡くなって閉館になっちゃったん で、まずは内覧会ですね、内覧、ご遺族の方のご同意ちゃんといただいた上で鍵を預かって、不定期で内覧会を6月からやってるんですけれど、問い合わせがもうひっきりなしに来てて、もう250人は多分超えてるはずなんです。
あ、そうですか、みんな関心はあったわけですね、
やっぱりね、ちょっとなんか生きづ、なんか、政治委員がやってたんでちょっと生きづらいとか、興味はあったとかっていうか、あったの、まだ残ってるのっていう方とかね、 それで芝居の方たちも来てますよ。あの耐震座の方たちとか、大木目小太郎さんの娘さんの翔子さんとか、あと中田幸子さんとかね、あとは、まあ、いろんなあの芝居の方たちが来て、やっぱ懐かしがって証言してくれるんですよ、それをもう記録しないといけないんです。
もうなんかね、マイクとかビデオとか常に持っておきたいですよね。
もうすでに持ってやってますからね、僕たち。
そうですか。これね、でも、なんだろう、私たちが後々見ても、あ、そうだったんだなってすごく発見はあるでしょうし、なんかね、思うところもいっぱい出てきそうだなって思いますね。そうですか。でも確かに、あの館長ね、お亡くなりになって、せっかくね名画座としてスタートしたのに、どうなるんだろうってちょっと心配してたんですけれど、
そうですよね、
こういう動きが今あって、調査を始めているということですね。
そうですね。
でこれからっていうのもちょっと気になるんですけれど、そのあたりは、まあ、ちょっと分かんないけどっていうのを、ね、東生さんも言ってましたけど、
そう、まだ今言えることはそんなにないです、まあ、それを活用したい人、あと地主さんの、ね、意見も当然ありますし、どう活用するかっていうのも方向性とかっていうのの、まだこれからですね、いろんな人と会い、いろんなステークホルダーっていうんですか、利害関係者の人とお話をし、でもちろん地域大中町なんでね、私も実家大中町ですから、その大中町の人たちとも調整をしながら、すごいたくさんの利害関係者の調整をしながらっていうことになると思います、それでもやっぱり建築的なガタは否めないのでね、のだいぶ疲労した建物ではあるので、
そうなんですよ、
台風来たら心配になるもんね。
まさしく
僕は台風の翌日行ってましたからね、館長大丈夫ですかって、何がよって言われてますからね、
なのでまだ先は不明ですけど、できれば何らかの形でまた次の、ね、この館の人生というか、第2か第3か分かりませんけど、
そうですね、
人生歩めるといいなとは思ってます。
だから本当にどのパターンでどうなるかっていうのが、いろんな方向性ベクトルがあるので分からない。ただ僕が思ってるのは、やっぱ人が集まってできた歴史が、ね、あの集まることでいろんな話がある場所なので、できればこの 劇場じゃない形だとしても、あの人がこれからも集まる場所であってほしいなっていうことだけは考えてます、
そうですね。そうだな、私たちが小さい頃って夏休みにアニメとかかかってましたよね、
ゴジラとかやってましたよ。
やってましたね、なんか懐かしいなと思いますけれど、
見に行ってた友達もいるな、
なんとなくね、やっぱりそのポルノをかけていたっていう関係があって、近くにあるけれども遠い存在だったんですよね、
まあ、まず行かないですからね、そういったところは、
まあ、当時ね子供でもあったし、で、まあ、大人になってもなかなか行かない、行けない感じがあって、あの足を運んだことって本当に数回しかないんですけれど、でもなんかね、首里劇場はあのうちのところにあるものだっていう認識はあって、ね、そこと接するところと、まあ、そのみんなが集まっていた歴史っていうのがあるわけだから、なんかそういうね、素敵な空間になってくれるといいよねっていうのは、ありますね。
ありますよね、さっきタイムカプセルとお話しされてたじゃないですか、本当タイムスリップできる場所だと思うんですよ、でかつては他にもまだあったんです。西原とかにも似たような感じの芝居小屋兼映画館の建物あったんですけど、もう全部なくなりました、確認できただけで、でもう多分ね 100以上あったんですよ、芝居小屋兼映画館っていうのがあったんですけど、もうそれは全部なくなって、今首里劇場しかない、タイムスリップできる場所はここしかないんです。これがそのまま何ももう館長もなくなったし取り壊すかっていうのはあまりに忍びないなと。
そうですね、みんなと何か考えていけるといいですね、
うん、
でもその材料としてこのアーカイブって役に立ちますね。
そう思います、はい、
そうですか。じゃあもう今ようやくスタートラインに立って、よし動くぞっていうところですね。
だからなんか今資金集め始めましたとかってお知らせじゃなくて申し訳ないんですけどまずはね、一旦こういう動きがあるってことを皆さんにお伝えしたいなと思って、今日はこの場を設定したということです。
一つもすでに動いてるのがあります、動きつつあるんですけれど、 3D 化してます。
3D?
首里劇場を 3D にしてメタバース上に残すっていう試みがすでに始まってます、
なるほどね、
結構リアルなんだよねあれ
ね、すごいリアル、
なんか今度ぜひ見せてください、
はい
はい、ぜひお願いいたします。
はい、首里劇場調査団、これ本当に最初聞いた時にはなんかふざけてるのかなと思ったんですけどそうではなくてすごく真面目にアーカイブしようとしている団体でございます、うん、これからちょっとね名前を聞くことがあると思いますので、うん、はい、どうぞ皆さん温かく見守りつつ、あの何かありましたらぜひご協力よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
首里劇場調査団から平東生さん、そして平隆二さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。